人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。来週の金曜日8月22日からガザからの声というドキュメンタリーが公開されます。エピソード1、アハマドの物語というふうになっています。50分ぐらいの、短いもので、ガザに住む、家族の話も淡々としているものです。始まるとずっとなんかね、機械音が鳴っていて、街の風景が映っていてもずっとその機械音があります。で、後になってわかるんですけど、これがドローンの音、もう四六時中これが飛んでいるからね、あの女性が話しててもう眠ることもできないし、あのずっとねうるさいっていうふうに言ってるんですね。で、その女性の息子が中心となっている話なんです。ガザの北部に住んでいて、ある日イスラエルの方から避難しなさいとみんな言われて、男兄弟2人、そしてそのいとことおじさんの4人で、水のタンクを持って、避難しようと街歩いているところ、ピンポイントでミサイルの攻撃を直撃で受けて、兄弟の1人が死んで、いとこも死んで、おじさんも死んで、でそして16歳の男の子を1人だけ生き残るんです。両足が、膝から下が切断されて、左手の中指だけ残って、右腕は包帯でぐるぐる巻きになってるんですけど、最後の方になるとそれが多分また使えるようになるだろう。でそれまでは兄弟2人で体操をやって周りの人たちを喜ばせていたけれど、もう体操はもちろんできません。でもその子は元気になったら義足も欲しいし、体操はできなくてもみんなに指導役で関わりたい。で決して怒りもないし憎しみもないし、希望を持ち続けていることは奇跡的だというふうに感じたんです。22日から、アップリンクの吉祥寺と京都、それから有料配信でオンラインでも見る、オプションもあるものです。ぜひこれをお勧めします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。その状況の中で怒りよりも先にこう希望を持つことができるというのは本当にこれはすごいことですよね。
本人の言葉が、宣伝部の方にも載ってるんですよ。僕はとても希望を持っている。戦争は必ず終わる。トランプが全てのガザの人を追い出すと言ったので、僕らはガザにとどまり続ける。再建するのは僕らだ。そういうふうに言ってますね。
最後の言葉がね、また本当に力強いですけれども、でも世界中で争いがなかなかこう絶えない中で、世界中を元気にされているこの方、世界平和についてはどんなふうに考えているのかも気になります。今週のライフスタイルゲストはこの方です。地球の広報、旅人、エッセイストの高野照子さんです。世界中の人と仲良くなれると信じ、7大陸、75カ国を駆け回っています。大学の教え子の悩みから生まれて、500円でシェアしたい一心で自費出版した本、生きるって何がシリーズ累計24万部のベストセラーに。この夏発売した日めくりカレンダーの毎日ありがとう祭りが今話題となっています。
こんばんは。
こんばんは、お願いします。
何度目かのこの番組でのゲスト出演なんですけど、ちょっとお久しぶりでしたね。
はい、
この生きるって何シリーズって4冊ありますね。
はい、もうバラカンさんにも素敵なコメントを書いていただいて、
いや
ありがとうございます。
シンプルだけど深い、学校でも大人にも読んでほしいというバラカンさんので、
ありがとうございます。
まあ、これは要するに基本的に絵本ですし、
はい、
子供向けに一見ね、
はい、あ、まあ、写真絵本というか、
あ、まあ、写真集というか、はいはい、一見そういうふうには見えるんですけれど、実は大人のための本でもあるわけですよね。
はい、もう子供から大人まで読んでもらいたくて、あのルビー振り仮名も振ってあるんですけど。
書き始めたの何年前でしたっけ？
2018年が生きるって何を初めて出した年で、
もう7年になるんですね。はい、高野照子っていうのはいつもひらがなで書いてあるんですけれど、今回高野さんじゃなくて照子さんと呼んでほしいというふうに言われてます。それ何か訳が？
いや、訳っていうか、もうやっぱその名前って初めてもらった親からの愛やんなんで、もっと使おうよキャンペーンしたいなと思って。日本って職場でもね、名字で呼び合って、家でお父さんお母さんっていつ呼ぶのって、書類だけのもんみたいな。
なるほどね。
で、名前で呼ぶと慣れ慣れしい名前やでっていつも思うんですよ。私海外旅して名前聞かれた時、高野って言ったことないですもん。名前はテルコやから。
そうですよね、確かに。
まあ、バラカンさんはね、バラカンってもう、いやいや、あだ名みたいなもんやからあれですけど。ね、柴さちゃんだ、柴さっちって言われたいって、自分のこう呼ばれたいっていう、あの名前はこうですって言ったらいいと思うんですよ。
わかった。
さあ、暑さが吹き飛び、心が元気になるテルコさんのお話、この後たっぷりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は地球の広報、旅人、エッセイストの高野照子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は地球の広報、旅人、エッセイストの高野照子さんをお迎えしています。照子さんが書かれたこの生きるって何がシリーズ累計24万部、すごいで、でもやっぱりそれだけ
自費出版ではすごいよね。
そうなんです。もともと自費出版で、今も自費出版なんですけど、全国の書店でも購入もできるというか、
は
い、
学校でも読まれてます？
あ、結構先生が自腹で買ってくださって、ちょっとこう校内のなんかこう雰囲気が悪いクラスを受け持った先生が、もう何とか解決したくてとか、もうお手紙寄せられて、この本読んですごく子供が落ち着いたんですとか。
でもね、本当これだけ24万部っていうことは、やっぱりそれだけ多くの方がやっぱ必要とされているっていうことですよね。
はい、
この本
もね、ありがたいです。
どういったところがやっぱりこう皆さんに響いてらっしゃるんだと思いますか？
まあ、私自身なんで生きてんやろってずっと子供の時から意味が分からなくて、なんか気がついたらご飯食べさせられて、なんかこれ知らん、学校行けとか、で学校も選ぶなんか選択しなくて、自分の住んでる地域のここ行けとか、なんかもう全部決まってるやんって、何が楽しいのみたいな、家と学校の往復で。やっぱこう、そうじゃないやよって、もっとこう広い視野でこう生きるっていうことをこう、つかめたらなって思って、まあ大学の教え子で、もう生きる意味がわからないっていう教え子にプレゼントした文章からスタートしたんですけど。
タイトル一番最初のは、生きるって何？
はい、
2冊目は、逃げろ、生きろ、生き延びろ。これは結構、まあ、ヘビーといえば、ヘビーな悩みを抱えている人に対する、まあ、アドバイスというか。
はい、でももう、アフリカで700万年前に生まれた人類が、なんでこんな世界中に広がったからって、逃げたからやでって。まあ旅に出たとも言えるけど、もっと美味しいもの食べたいとか、暑いの苦手やとか、人によってちゃうから、家族でもね、趣味趣向も性質も違うから、どんどん広がっていって個性を、育んでいったんよ。逃げることは何も間違いじゃないよ。命優先で逃げてねって、心を込めて書いたんですけど。
いや、本当にだから、まあ僕のコメントでもそうだけど、シンプルだけど深いという、本当にそんな感じがするんですね。3冊目が笑ってバイバイ、 これは基本的にどんなメッセージ？
これはあの人生の卒業について書いたんですけど。
ですよね、はい、
こう日本ってつい身内に不幸がありましてとかいう言い方するじゃないですか、うん、不幸って言わんといて。私もし自分が死んだ時にテルコの死を不幸、私の人生そんな言葉で告られたくないと思って愛いっぱい生きたんやから、あのその言い方やめてほしいな。私も全然もうその先祖が力いっぱい生きた先に行ったところに自分もその日が来たら行くだけと思ってるんで、そのポジティブにあの人生の卒業を受け止めることで生きることもあの、はい、ときめき出すよっていう心を込めて書いた本なんですけど、
は
い
は
い、
みんなに共通してることですか、
はい、
そして4冊目は、世界は愛でできている。
はい、もうコロナや戦争やってもうね、ネガティブなことにこう目がいって胸がキュッとなりますけど、言うても恐怖よりも世界は愛が上回ってるから今日も生き延びたんやでってこう伝えたくて。
だからさっきのねガザの男の子の話もそれにすごく近いなと思ったんですよ。
ですね、もうみんなに、もうみんながもっとこうやり返してたらね、ずっとこうまた子孫を恐怖に貶め入れることになっちゃうから、どっかで断ち切らんとね。ほんまにみんなアフリカ出身なんやでってこうお礼前に言ってほしいです。ほんま出身みんなちっちゃな違いやでって
本当にね。そして今度はこの日めくりカレンダー、今度はもう形が変わって、
はい、
それでまあ1ヶ月分の要するに31種類
1から31
の、まあ、写真とメッセージがあるわけですけど、はい、これの発想はどこから出てきた？
やっぱあのこう読者の方からもうつい自分をいじめてしまうと私なんてって思ってしまうんで、出しっぱなしにできる日めくり作ってってある時からすごい言われになって、あ、日めくりって作ってええもんなんやと思って。
これ要するにあのページをめくりながら、はい、あの毎月毎月見るから、確かにねこういうメッセージで一回読んだからといってすぐにねこう腑に落ちるとは限らないからね、何度も見てるうちに少しずつ、うん、
そうなんです、分かっちゃいるけどつい自分なんてってねこう好きあればに、まあ、特に日本人で真面目やから、もう私もそうですけど、ほんまもうあのまあいっかとか15日目の言葉あるんですけど、もう必要なことはうまくいくし、うまくいかなかったことは必要なかったことなんやでとか書いてもらってると、あ、生きてるからええやんって思えたりとか。
いやでもあれは僕なんかすごくねこう響きました、ね、
ええー、言ってしもた。
いや自分もね、まあいかってほとんど口癖のようなもんだから。
バラカンさんでも自分なんてと思うことがあるんですか？
自分なんてってあの もちろん誰だって思うことはあると思う。
この間バラカンさんだけは思ってないな、この落ち着き、ね、
そうですね、
世界の落ち着きを集めて両親を固めたらこうなりましたみたいな。あら、でもバラカンさん自分を褒めてあります？
それは割と苦手な。
あら、じゃあどの言葉が特にこうなんか、あ、これ自分に必要
やなと思ったのか。前以下も良かったんだけどね、僕、うん、あのすごくいいなと思ったのはちょっと待ってね。何
か、
あ、迷った時は自分の心の声を聞くだけ。
あ、14日目の
これはね、あの割とねいつもそうなんですよ。自分が本当に納得するかしないか、
それをこう今までのこう人生航路の指針にしてきはって、
そんな感じです。
あ、でもちょっと悩む時もあるからこれがいいと思ってくださった。
いや、もちろんもちろん。
こう猫ちゃんがね、こううちの猫なんですけど、こうもう気持ちよさそうに寝てるっていう、もう心地いいか良くないか、もうワクワクするかしないか、それだけで生きていいよって言いたくて、
写真もねあって、その上にこう一言メッセージと写真の上下にこうメッセージが載ってる形なんですけどね。
で写真も全部自分で撮ってるんですよね。
はい、もう世界75カ国で撮った写真と、あともういただいた知恵をギュッと形にして、31日に1回会いたい文章と写真をもう厳選したんですけど、
いいですよ、なかなかみんな本当にでもいい笑顔をしてるんだね。
そうなんですよね。
そんないろんな国の人にみんなにあのいい笑顔を出してもらうってことは、はい、信頼関係がなっちゃ無理でしょ。
まあ でも私は笑ってるんやと思いますけどね。おもろいやつ来たで旅人これみたいなみたいな、お前おもろいありがとうバシャーみたいな
でも本当に皆さん笑顔ですね。
でもやっぱ笑顔って気持ちいいから、うん、見るとなんかこう気持ち上がるというかね。
確かによ
くはその私の生きるって何シリーズのこの絵本とかもちっちゃいまだ言葉を喋れない子供がじーっと見てるってお手紙もらうんですよ、
うんうんうん、
子供って子供やからって絵本与えられるじゃないですかでも自分の周りにいるのは絵じゃないから リアルな人やから人の方が親近感持つっていうふうによく言われるんですけど、
これ日本語以外の言葉で結局なんか出すような話があるようなないような、出してないです
ね。ボンパルカさんが英語版出したらいいよって言うてくれはって考えてくれはったんですけど、まだ出せてないんですよこれが。
そうかそうか。
でも今後はじゃあね、世界中に向けて発信していく可能性もあるってことですね。
しかもあの海外に日めくりって文化がないから、日めくりとかにならんかなと思って、なんかおもてなしみたいな、
そういうのなかったっけ。
ないんですよ。あの31日のその破くやつはありますけど、この繰り返して
なるほどね、
なんかこう自分に言葉の魔法をかけてあげるみたいな、そういう文化はないんで。
あ、作ればいいじゃないですか。
あ、もうどっか見つけます
、はい、今回のはもうカレンダーとして飾ったりとか、あと壁にもかけられるような形になっているというね、このカレンダーですけれども、はい、実際毎日ありがとう祭りどこで手に入れることができるんですか。
あ、これはもうアマゾンとか、もしくは本屋さんになかったら注文いただいて購入いただけますんで、あと、うん、まあ、私のひらがなで高野照子で調べていただいたらホームページに試し読みもできるようになってますんで。
試し読みも、
はい、
あ、私ねこの13日目がすごく好きなんですよ。今日の自分は今日しかいない、いつも今やりたいことを今やろう、過去と未来を心配しすぎず何よりも大事な今に全力投球っていうね、なんか本当にコロナ禍を挟んでやっぱり先のことよりも今を一生懸命生きていこうみたいなことがね本当に強くなりました。
いやいや、すごくそう思う、
ね、ずっと死ぬまで今が続くんですよね。明日って来ないっていうか。
そうですよね。
子供の時、ね、遠足楽しみやなと思ったんですけど、その遠足の日来たら今日になったって、あれ明日って何や、ずーっと今が続くんやって思ってから、こう今を大事にせんやけどどうすんのっていう、ほんま思えるようになりました、
ね、はい、もうそんなね本当に大切にしたくなる言葉がたくさん載っていますので、ぜひ手に入れてチェックしてみていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は地球の広報旅人エッセイストの高野照子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はルーマが歌っている Be Thankful for What You've Got、持っているもので感謝しましょう。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は地球の広報旅人エッセイストの高野照子さんをお迎えしています。今回のこの毎日ありがとう祭りの発売を記念してトークライブやるんですよね。
はい、
うん、
8月21日木曜日の19時から阿佐ヶ谷駅すぐのところで高野照子トークライブ、照子の部屋毎日ありがとう祭り発売記念イベントなんですけど、リアルのこうチケットはもう残りわずかになってるんで、よかったら配信の方はまだまだありますんで、
うん、
は
い、配信もするんですね。
はい、
はいはいはい、
配信2週間見放題になってますんで、
うん、阿佐ヶ谷ロフト A で開催されるということですね。そして配信もあるということ、はい、これ今回3年ぶりの開催。
はい、
はあ、
講演会はよくやってるんですけど、うんうん、新作が3年ぶりってことで。
そうか、
はい、
ちょっとやっぱりでも今回は講演会とはまた別の内容で考えてらっしゃるんですか。
だって酒飲みながらやるんで、
お
みんなで乾杯言って。
なるほど。
でもそういう時のなんかディスカッションでこうヒントを得たりするんで、もうね、みんな頑張ってねって一言ポロって言ったら、頑張らないといけないんですか、もう疲れ果てててって言われて、そんなことない、もう生きてるだけでめちゃめちゃ頑張ってるからって言った言葉がこう日めくりの言葉になったりとか。
なるほど。じゃあ、はい、講演会といっても今の調子ね。
あ、もう一緒です。もうほんまにもう小学校とか公園行っても、私紐とかこうパソコンつないでるやつでバーッとこけてしまったりするんですよ。あーっとこけて、あーもう落ち着きないでしょ、これでも楽しく生きられるんやでとか言って、 ほな、子供たちだから感想が来て、あんなに落ち着きないのに楽しそうな大人初めて見たと、勇気が湧きましたって、この自分の短所やと思ってたことも、長所にできる場所があるんやと思って、その日めくりでも8日目の言葉、ちょっと柴咲ちゃん読んでもらってもいいですか。
どんな自分も丸ごと愛そう、自分の短所は長所でもある。
あ、
いい言葉。
だって人間の遺伝子、はい、ちょっと読まれとくてこれ読めます。
明日の方、
人間の遺伝子はほぼ同じ 99.9%、 たった 0.1% の遺伝子の違いが自分のかけがえのない愛おしい個性。
99.9 一緒って知ってました？
知ってました。
あ、 私の方にも書いてあるんですけどね。
いやいや、割と知られてる。
ほとんどの人知らないんですよ。
あ、そうなんですか。
もう腹かんない。それはもうちょっと
私は知らなかったです。
もうそんな勉強してはるから、はい、でもその99.9 一緒ってこと、 0.1 しか私とバラカンさんかって違いないねやから、それもうこけたりする落ち着きのなさを愛さんとどうすんねんっていう。
本当だよね。つまらないことで、で
短所やっていじめてる場合じゃない。長所やと思える場所に自分が移動すればいいんやからねっていう。今フィッ、ね、自分の生活でフィットしてないんやったら、フィットする場所に自分が移動する。フィットしない人から逃げる。
はいはいはい、
もうほんま自分で自分をね大事にできるのは自分だけやからねっていう愛を込めてる、この生きるシリーズなんですけど。
いや、このシリーズがね、大学の教え子の悩みから生まれたっていうのを書いてあったんですけど、
はい、
今も大学でなんか講座を持ってたり。
ずっと大正大学ってところで持ってて、それは終わって、今年から総合大学っていうところで、まあ、客員教授をやって、まあ、今年は講演会があるだけなんですけど。
あ、じゃあその学生たちに要するにもうこのような話をする、
はい、もう学生とはほんま年がら年中講演すごいお呼ばれするんで、
でそれがこうツーウェイになって、
そうですね、
学生からいろんな悩みを、
はい、
うん、
もう普段の講演会でも大人向けの、まあ、やっぱお子さんとか連れてきてて、不登校でとか、
うん、
で、ああ今日不登校でも来てくれたって、面白い旅人の話があるからって連れてこられたとか言って、もうね、このエジソンが光ね、発明してくれたおかげで、こんなライトもついてんやでと。エジソンが発明したんやけど、もともとエジソンが不登校でになった時に、お母さんが、まあ、そんな学校行かんでええよと。エジソンがめっちゃいい質問したんですよ、先生に。1たす1はなんで1じゃないんですかって、めちゃめちゃ高度な質問をしたら、1たす1は2で決まってるんやって言われて、お母さんに、そんなこと先生に怒られた言ったら、もうそんな学校行かんでええよって言って。そのおかげで、のみのび、ね、エジソンがいろんな発明をしはったんや。まあ、エジソンだけじゃないですけど、この世の中に疑問を持ってる人が世界を変えてきたんやから、不登校になってるってことは絶対疑問があんやから、その疑問を大事にしてねって、ぐわーハグするんです。
で、どうなるんですか？
どうなるっていうか、まあ、人生相談タイムが3、4時間続くんですけど。
でもやっぱそれだけじゃ皆さん結構悩んでらっしゃるお子さんも多いっていうことって、
まあ、お子さんから大人まで、日本人ってその国際的なデータでも悩み事を相談しないってめっちゃ高いし、
そうか、
迷惑をかけたらあかんっていう呪いがかかってるから。
確かに確かに。
この生きるシリーズにも書いたんですけど、今回の日めくりにも、ほんまにその迷惑をかけたらあかんっていう呪いを外して、この19日目の言葉、
困った時は助けを求めよう、困っている人にはどうしたの声かけ、助け合いは人類の歴史。
もうみんなアフリカで誕生した先祖も迷惑かけたりかけられたりしながら旅を続けて、自分に命をバトンタッチしてくれたんで。
ああ、これまでの本の中でも似たような話を出てましたね。はいはいはい。やっぱり一回読んだからといってずっと覚えてるっていうわけじゃないん
だ。そう、私だって忘れちゃうんで。
だから日めくりカレンダー。
しかもその、はい、この1日目にも書きましたけど、毎日細胞って3000億個新入りが入ってくるんですよ。
はいはい、うん、
仕入りにも教えてあげないと、
うんうんうん、
そのぐらいこう人間の細胞って入れ替わり続けてるから、
うん、
昨日ご飯食べたから今日ご飯食べないってことないように、今日褒めたから明日褒めんでええわじゃなくて、今日も自分よくやった、生き延びたって、寝るとき褒めるけど朝起きたらまたよー生き延びたって褒めてあげてほしいなっていう。
そのところが多分一番難しいんじゃないのかな。
なんでそんな、
いやいや、僕もそうなんだけど、多分ね、自分を褒めることがなかなかできない人って多いと思うの。
いや、もうほん
だからみんなそういうふうにおそらくね、子供の時からそういうふうにしつけられてるんだと思う。
よくね、講演会で言われるのはね、罰が当たるって思って褒めれない。罰なんか当たらんよ、自分を褒めたらだけで。いや、褒めたら先祖喜ぶよ。
うん
う
ん、
もう命をバトンして頼むって言ってもらったバトンなんやから、よくぞ褒めてくれた、私の先祖よ、あ、子孫よかって思いますよね、
うんうんうんうん、
だからケチらんとね褒めてほしいなってまあ私もケチってたからこういう本を書いたりするんですけど、ほんまあの自分への愛をケチってる場合じゃなかったなって。
ちなみに最近は旅は行かれてますか？は
い、あ、もうめっちゃ行ってるんですよ。もうアフリカも、この今日来てきてるのもアフリカで、はい、
ってきた。やっぱりそう、
はい、綺麗な鮮やかな、あ、ブルーとイエローが、
はい、
トルコ色ともう奇抜な黄色と、
奇抜な黄色って言っていただいてありがとうございます。もう入れ合わせ も, いやいや、もうあと今年はテルコツアーって言って初めてあの読者と海外ツアーに行きました。
おお、どこ行きました？
あのカンボジアとベトナムに。
へえ。
でも空港で、うん、こっからもう名前か、名前プラスちゃんか、あの、あだ名でっていうことで、もう敬語禁止で、
うん、
タメ語で喋ろうって、下小学生から上は60代まで、もうみんな、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ喋って、仲良くなってました。
で、みんな、そういうところに行って、どういう反響が？
いや、反響、なんかもうその写真をね、撮るときもね、うん、私がこう、現地の人になんか、ああ、もう素敵な、もう衣装、いいね、撮っていいって言って、いいわ、バシャーって撮るのを見てて、あ、声かけて撮るんや、当たり前やん、その動物園の、ね、動物を撮るんじゃないねやから、その、自分かって勝手に撮られたら嫌なんやから、でも、あなた素敵やわって言ったら、ね、向こうも嫌な気持ちしないから、ちゃんと声かけてこうやって撮ったら笑顔の写真撮れるよ、とか。
それ全部日本語で？
あ、いやいや、そうそうそう、いやいや、あの英語で現地の人に喋るけど、ツアーの人は日本人ですからね。
大阪弁の英語で。
大阪弁のなんでやねんなんでやねん言いながら、そう。
いや、すごい、もう本当に高野さんのこのね、
テルコね、テルコ、
このテルコさんの
元気、まあ、別にいいけどもう一生高野呼ばれた気がするから、ね、テルコって呼ばれたいなっていう、
ししね、テルコさんの本当にこのパワーをもらいたいという方はぜひ8月21日の木曜日19時からですね、阿佐ヶ谷ロフト A で高野テルコトークライブボリューム10が行われる。で、しかも配信もあるということですから、はい、ぜひね、こちらチェックしていただきたいと思います。きっと配信を通してもこのテルコさんの元気は伝わってくるだろうなと思いますけど、
もう売るほどある、いや、嘘で嘘で、本当にもうもうなんで褒めちぎりすぎて、
はい、
はい、もう本当に循環してます愛が、はい、もうぜひあの、ね、シェアさせてください、
はい、その愛をぜひ受け取ってください。8月21日木曜日です。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は地球の広報、旅人、エッセイストの高野照子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お盆に入り、蒸し暑い夏の暑さが続いています。皆様、どんな熱中症対策を取られていますか？六本木の東京ミッドタウンでは、ただいま、夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマは、カラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりは、フォトスポットと話題沸騰中。毎年人気の足水や、ガレリア館内の風鈴など、今年も都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。そして、涼しい館内のレストラン&カフェで開催されているデザート企画、ひんやりスイーツも見逃せません。ミッドタウンサマー2025、ひんやりスイーツに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンの公式サイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認いただけます。今週末は、六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい夏時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の高野照子さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。バラカンさん、もう一つあるんですよね。なんか
っていうかいくつもあるんだけど、この日めくりカレンダーの中からもう一つね、僕すごく好きな言葉があってね、心配しない、心配するなら行動する。
わあ、これ大好き、私もいいですよね。
ちっちゃいとこもいいですか。
はい、ちっちゃい下もバラカンさん。
ああ、悩みがあるのは頑張ってる証、心配を消す魔法の合言葉を胸に行動しよう、うんうん、いい、なかなか
いい、素晴らしい。
バラカンさんもその心配することあるんやって落ち着きますね。同じ人間なんやなって落ち着き払ってはるからいやでもほんまにその遺伝子研究で日本人って世界で最も不安を感じやすい民族でデータもあるんだそう。
あ、そうなの。
はい、で不安遺伝子の保有率っていうのが8割ってめっちゃ高くて、ヨーロッパは4割ぐらいなんですって。
そんなに違う。
はい、でも南アフリカとかは 28% ぐらい。
あ、
その、まあ、不安やからね、災害に備えるとかいいところももちろんあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱその、
まあ、短所が全部長所だから。
そうそうそう、短所はもちろん長所なんやけども、あの家一歩出てね、マンモスに襲われるっていう最低限のストレスからもう解放されてんやから、8割はちょっと高ない。
まあそうだね、確かに。
もうちょっとヨーロッパ見習ってっていうかね。
はい、こういう話を聞きたい人、21日に阿佐ヶ谷のロフト A で講演会をするんですけど、もし完売しているようだったら配信でどうぞ。
ちょっと席がもう残り少ないということですもんね。
ありがとうございます。
席がなければ配信でと。
でもなんかこうなかなかありがとうってこう人には言えるけど、自分に言うのがねやっぱ難しい、
うん、
子供の時からも人には言いなさい、うん、言いなさいって親に言われるんやけど、もうもうトイレにも私の細胞たちありがとうってこう貼ってっていうね、ステッカーも作ってこの
ハートの
カレンダーに、はい、入れさせてもらってるんですけど、本当その感謝の気持ちを持つとそれだけで幸福度と免疫力が上がるっていう科学的なデータもあるっていうんで、もう何よりも手っ取り早く自分へのエネルギーチャージになるかなと思うんで、ぜひ、
はい、科学だと思って、はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様はテルコさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
ありがとうございました。 Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum